旧約聖書1012ページ詩編77編、指揮者のためにエドトンの調べに乗せてアサフによる賛歌。私は神に声を上げて叫ぶ。私が神に声を上げると神は聞いてくださる。苦難の日に私は主を求め、よもすがらたゆまず手を差し伸ばした。けれども私の魂は慰めを拒んだ。神を思い起こして私は嘆き悲しむ。思いを潜めて私の霊は衰え果てる。あなたは私のまぶたを閉じさせません。私の心は乱れて物を言うこともできません。私は昔の日々、遠い昔の年月について考えました。夜には私の歌を思い起こし、自分の心と語り合い、私の霊は探り求めます。主はいつまでも拒まれるのか、もう決して受け入れてくださらないのか。主の恵みはとこしえに尽き果てたのか。約束の言葉は永久に耐えたのか。神は慈しみを忘れられたのか。怒って憐れみを閉ざされたのか。私はこう言った。私が弱り果てたのは、意図高き方の右の手が変わったからだと。私は主の御業を思い起こします。昔からのあなたの苦しい御業を思い起こします。私はあなたのなさったすべてのことを思い巡らし、あなたの御業を静かに考えます。神よ、あなたの道は正です。私たちの神のように大いなる神がいるでしょうか。あなたは苦しい御業を行われる神。国々の民の中で御力を表される方。あなたは身腕を持って贖われました。ご自分の民、ヤコブとヨセフの子らを。神よ、水はあなたを見ました。水はあなたを見てわななきました。大いなる水も震え上がりました。雨雲は水を注ぎ出し、雷雲は雷をとどろかし、あなたの矢もひらめき飛びました。あなたの雷の声は戦車のようになり、稲妻は世界を照らし、地は震え揺れ動きました。あなたの道は海の中、その通り道は大水の中。あなたの足跡を見た者はいませんでした。あなたはモーセとアロンの手によってご自分の民を羊の群れのように導かれました。主の御言葉は以上であります。主の年2019年も残すところわずかとなっています。年の終わりが近づいているわけですけれども、それぞれにこの1年を振り返ったり思い起こす機会があったのではないか、あるいはまだ休みに入ったばかりだとか、いやまだ実は休みには入っていないという方もおられるかもしれません。これから年末年始の休みの中で、それぞれ一年を振り返る機会などあるのではないかと思います。今日はこの詩編を共に読む中で、一年であったり、過去のことを少し振り返る、そういう助けにできればと思います。私たちが過去のことを思い起こし振り返るということが、それが一体どういうことであるのか、この詩編の姿から 共に教えられていけたらと思います。この77編は表題ですね、小さく書いてある言葉ですけれども、まあ、そこを見ますとアサフによると書かれています。で、聖書の中でアサフという人物は、まあ、それほど知られている人物ではありません。ダビデの時代に神殿での礼拝で、歌う歌いですね、賛美での奉仕をした人である、まあ、それくらいのことを知ることができます。で、特にまあ賛美をリードするような、まあ、聖歌隊をリードする、まあ、そういう働きをしていたのではないかと考えられます。また77編はまあ先ほど読んでいる中でなんとなく分かったのではないかと思いますが、まあこの背後には何らかのこう苦しみや困難があるということを想像することができます。2節などを見ますと、苦難の日に私は死を求め、よもすがらたゆまず手を差し伸ばしたとあります。苦しみの中で何とか神に、主に思いを向けようとしている、苦しみの中で主の御業を思い起こそうとしている、まあ、そういう姿が描かれています。で、私たちの人生においても、まあ、それぞれいろいろな苦しみや困難に直面することがあるかと思います。まあ、そして私たちは苦しみや困難の中にあるとき、まあ、そのこと自体を考えることも苦痛になると思いますし、主の御業を思い起こす、神について考えることが、まあ、より苦しくなる、そういうことがあるのではないかと思います。そういう姿が特に前半ですね、1節から10節にかけて描かれている、まあ、そういうふうに見ることができるのではないかなと思います。苦しみの中で神に思いを向けようとする、しかしなお苦しみが深くなっていく、そういう人の姿、まあ、私たちの姿と言ってよいのではないかと思うんですけれども、そういう姿をここに見ることができると思います。いくつかのところを見ていけたらと思いますが、一節ですね、一節ちょっと戸惑われるかと思うんですが、一節を見ますと、私は神に声を上げて叫ぶ、私が神に声を上げると神は聞いてくださる、神は聞いてくださるとあるんですね。新改訳2017をまあこういうふうに訳していまして、まあ、どちらかというとここでは確信が表されているように捉えているんですね。で、ただ死というのはですね、非常に訳すのがまあ難しいものでありまして、まあ、実はここちょっといろいろな理解の可能性がある箇所なんですね。で、まあ、新改訳が訳しているように理解する可能性もあるんですけれども、全く逆にこう捉えることもできるんですね。私は神に声を上げて叫ぶ、神に聞いていただくために、私は神に声を上げる、まあ、そういうふうにこの後半のところ特に神に聞いていただくために、私は神に声を上げる、一節前半と、まあ、同じような内容を繰り返していると、捉えることもできるんですね。神に声を上げて叫ぶ、聞いていただくために私は神に声を上げるっていう、こう同じような内容を繰り返していると、捉えることもできます。で、そういうふうに見ていくとですね、やはり一節から十節までは苦しみの中で何とかこう神に祈り求めようとしている、声を上げている、まあ、そういう苦しさが表されていると、まあ、そういうふうに見るのが良いのではないかと思います。で、特に2節以降は、まあ、苦しみや困難を経験した人は、まあ、ここに表されているような思いがよくわかるじゃないかなと思うんですね。2節を見ますと、苦難の日に私は主を求め、よもすがらたゆまず 手を差し伸ばした。けれども私の魂は慰めを拒んだ。本当に苦しい時、苦しみの中にある時、夜通し主にすがるような思いで祈り求めた。祈り求めている。でも苦しみのあまりに自分の魂が慰めを拒むほどであったと言うんですね。まあ、本当に私たちが苦しみの中にある時、私たちの心は慰められることを拒むような動きをすることがあると思うんですね。慰められることを拒んでいるかのように、まあ、それほどの深い苦しみがある、まあ、そういうことがあると思います。でこれは例えばですね、まあ、こういうふうに考えてみてもいいと思うんですけれども、まあ、本当に深い苦しみや悲しみの中に沈んでいるときに、まあ、あまりそのことをよく知らない友人や知人がですね、やってきて気軽に、まあ、人生つらいこともあるけどいいこともきっとあるよ、まあ、元気出せよ、そういうふうにですね、非常に気安く声をかけられると、人の気も知らないで勝手なこと言うなよと、こう非常に怒りたくなる、心を閉ざしたくなる、まあ、そういうことが私たちの現実にあると思うんですね。でまさにここで起こっているのはそういうことだと思います。まあその友人知人はなんか暗い顔をしている人を励まそうと思って、まあ、あるいは慰めようと思って声をかけた。しかし、まあ、その人の、まあ、苦しみや悩みがあまりにも深いので慰められることを、まあ、拒んだ、励まされることを拒んだということですね。そういう心の動き、現実が、まあ、私たち身近にあると思います。本当に深い苦しみの中にあるとき、神に思いを向けようとしても、神を思い起こそうとしても、何かますます辛くなる、そういうことがあると思います。まあ、そんな信仰者の心の現実が、まあ、ここには本当に見事に描かれているわけです。3節を見ましてもそうですね。神を思い起こして私は嘆き悲しむ。思いを潜めて私の霊は衰え果てる。神を思い起こしてみても、まあ、すぐに希望や信頼には結びつかず、あるいは喜び、まあ、そんなものはほど遠い、まあ、むしろ嘆きや悲しみに沈んでしまう。思いを潜めていろいろなことを思い巡らし、神について考えてみようとしても、まあ、むしろ霊が疲れ果てる、衰え果てる、疲れ切ってしまう。でこれもまあ何か分かるような気がいたします。本当に深い苦しみを経験しているとき、神について考えてみようとしても、思い巡らしそうとしてみても、まあ、むしろ疲れ切ってしまう、嘆きや悲しみに沈んでしまう、そういうことがあると思うんですね。で、そういう時に、まあ、私たちが考えそうなことといいますか、考えてしまうことが、まあ、特に7節から、まあ、9節のところに表されているように思うんですけれども、7節から9節のような、まあ、問いといいますか、思いがこうぐるぐると巡ってくる、そういうことがあるのではないでしょうか。7節から9節ですね。主はいつまでも拒まれるのか、もう決して受け入れてくださらないのか、主の恵みは常しえに尽き果てたのか、約束の言葉は永久に耐えたのか、神は慈しみを忘れられたのか、怒って憐れみを閉ざされたのか。苦しみの中で叫び祈り求めても、神様は何もしておられないように感じられる。自分の問題や苦しみが一向に解決しそうにない。いや、それどころか神が私に関心を向けておられる、思いを向けておられるように全く思えない。 そういう時に私たちは神から何か拒まれているように、主の恵みが尽きたように、そんなふうに感じられる、こういうふうに感じられる時、本当に私たちは思い巡らすこと、祈ることが苦痛になる、疲れ果ててしまいます。まあ、そして最終的にはこの十節に書かれているような思いを持つことがあるかもしれません。私はこう言った、私が弱り果てたのは糸高き方の右の手が変わったからだ。糸高き方、神の右の手が変わったから、神の働き、神の力ある技がもう変わってしまった、そのために私は苦しめられて弱り果て疲れ果てている、もう何も希望を持つことができない、まあ、そういう思いですね。そういう、まあ、苦しみや悲しみの中に沈んでしまう、ね、そういう姿を私たちここに見ることができます。で、1節から10節は、まあ、そういうふうに、まあ、本当に苦しみや困難、まあ、特に苦しみや困難にあった直後の、まあ、私たちの心の姿をよく表していると言えるのではないでしょうか。神に思いを向けようとしてもなかなか向けられない、いやむしろ苦しんでしまう、神から拒まれているように、閉ざされているように感じてより苦しんでしまう。で、聖書の興味深いところは、まあ、こういう信仰者の姿を、まあ、率直にと言いますか描かれているというところだと思うんですね。で、聖書はこの箇所はこういう姿が良くない姿ですよとか、これは問題だというふうに言って描いているのではなくて、一つの現実として描いているんですね。苦しみの中で神に声を上げ祈ろうとする、神のことを思い起こそうとする、でもより何か疲れ果てていく、苦しんでいく、そういう信仰者の現実の一つが描かれているということです。で、こういう姿も、まあ、私たちの現実の一つとして見つめ受け止める、そのことが大切であると思います。で、その上で、まあ、これが全てではないんですね、まあ、こういう時もありますし、でもそうじゃない時もきっとあると思います。全く違った姿が、まあ、後半11節からのところには描かれています。後半の方に今度目を向けていきたいと思いますが、11節12節を見ると、私は主の御業を思い起こします、昔からのあなたの苦しい御業を思い起こします、私はあなたのなさったすべてのことを思い巡らし、あなたの御業を静かに考えます。神の御業、神がなさったことを本当に思い起こすということは簡単なことではないかもしれません。まあ、特に苦しみや困難の中では、7節前半の方ですね、7節から10節のような疑問や考えがぐるぐる巡ってしまう、何か神に拒まれているような思いに取りつかれる、そういうことの方が多いかもしれません。まあ、そして本当に静まって、本当に静かに神である主が何をなさったのか、何をしておられるのか、そのことを考えることが難しくなる、そういうことがあると思います。でも本当に何かゆっくりとした時間が与えられて、何か本当に心が変えられて、神様ご自身がどのようなお方であるのか、何をなさったお方なのか、それを思い起こすときに、私たちは7節から10節とは全く違う結論へと導かれていくことができます。13節、神よ、あなたの道は正です、私たちのような、私たちの神のように大いなる神がいるでしょうか。 あなたは慈しい御業を行われる神、国々の民の中で御力を表される方。あなたは身腕を持ってあがなわれました。ご自分の民ヤコブとヨセフの子らを。神である主は慈しい、本当に不思議な御業を行われるお方です。ヤコブとヨセフの子らを、ヤコブとヨセフの子孫たちをエジプトから救われました。エジプトで奴隷状態であった民を導き出して、贖い出し、約束の地、神の祝福の中へと導き入れてくださいました。聖書を振り返って、神の民の歴史歩みを見ると、そこに私たち何度も神の救いの御業を見ることができます。神の民を憐れみ、罪を許し、敵から救い出し、解放してくださる、そういう神の働きを見ることができます。聖書を通して神がどのように歴史の中で働いてこられたのか、それを見るときに、本当に私たちはある意味救ってくださる神の姿を何度も見ることができるんですね。でその時に、私たち自分自身の過去の歩みや人生を振り返る時に、同じように神ご自身がイスラエルだけでなくて私自身にも深く関わってくださった、憐れんでくださって、救い出してくださった、そういう過去を思い起こすことができるのではないでしょうか。16節からのところでは、今度はもう少しスケールの大きなことですけれども、水や雨雲、雷、稲妻、あるいは地震など、そのようなものを用いて神の偉大さが表現されています。で、一番背後にある原点にあるのは、ここでも出エジプトの出来事であると思います。特にあの葦の海ですね、海の水を割って民に迫り来るエジプトの軍隊から民を救った出来事ですね。海の水を割って民を逃れさせた、そういう出来事が、ここで背後に思い起こされていると思います。神の臨在、存在が表される時、水も震え、地も震え、雷雲は稲妻、雷を轟かす、そのように自然をも支配し揺るがすことができる神である主の姿がここには描かれています。そういうふうに神である主が本当にどのように歴史の中で、あるいは自然の中でこの全地において表されているのか、働いておられるのか、そのことを本当に静かに思い起こすとき、聖書を通して神がどのように働いてこられたかを静かに考えるとき、きっと私たちは、すぐにではないかもしれませんけれども、13節から15節に書かれているような結論へと導かれていくことだと思います。1節から10節のような状態ですね、苦しみの中で神に思いを向けようとしても、なお苦しんでいく、こういう姿、こういう状態、私たちはあまり願わないことであると思います。でもですね、こういう前半に表されているような姿、これもまた私たちクリスチャンの現実であるということを、今日受け止めたいと思うんですね。主に信頼したいからこそ、こういう戦いや苦しみがある。主に信頼したいと思っている、神に思いを向けたいと思っている、 でも苦しみや困難のあまりうまくいかない、いやむしろ神から自分は遠ざけられているように、拒まれているように感じられる、まあ、これは主に信頼したいからこその、まあ、悩みや苦しみ、戦いであるということができると思います。ですから、まあ、こういう姿も私たち自身の現実の一つとして受け止めていきたいと思うんですね。まあ、そしてこのような戦いや苦しみというのは永遠に続くものではない。11節からのところに表されているように、静まって、まあ、本当に神様の姿を知るように導かれていくとき、神様の御業を思い起こすように導かれていくとき、私たちは思いが変えられていくことができます。主を褒めたたえるように、まあ、無理やりじゃなくてですね、本当に主を褒めたたえる、そういう思いへと導かれていくことができると思います。この一年の歩みをそれぞれにぜひ静かに思い起こすとき、振り返るときを持つことができたらと思います。どんな思いが与えられるでしょうか。苦しみや困難を思い起こして何か苦しい思いに疲れ果てることもあるかもしれません。でも恐れずにしっかりと考えていただきたい。何か神様が遠く感じられる、そんなことがあったとしても恐れずに、なお静かに深く思い巡らす時を思っていただきたい。まあ、そして本当に神がどのように働かれてきたのか、そこに思いを向けるようにさせていただきたいと思います。お祈りをいたしましょう。あれん深い私たちの父なる神様、皆をあがめ、たたえ、賛美いたします。今日も御言葉をもって私たちに語りかけ、信仰者、神と共に歩む者の姿を深く表してくださってありがとうございます。この一年の歩み、あるいは過去の歩みを振り返るとき、私たちどのような思いになるでしょうか。苦しみや困難のあまりに本当にあなたから拒まれているように思い、疲れ果ててしまうこともあるかもしれません。どうぞ憐れんでくださって、なお本当にあなたがどのようなお方か、あなたの御業を思い起こし、あなたの御業を静かに考えることができますように、そしてその中であなたご自身を深く知るものとなることができますように、あなたのお救いの御業や愛や憐れみを本当に見ることができるように、その中であなたご自身を褒めたたえることができるように導いてください。年末年始のお一人お一人の歩みも導いてくださいますようにお願いいたします。お委ねして救い主イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。